はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
最近はテラスハウス軽井沢編を見ております。シネマクティフ二代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いします。最近なんかあれですよね、子供が生まれたって。
ああ、なんか見ましたよ。僕は、今はそこはもう終わったから、
はい。
その事後の情報について見れますけど。
おぉ。
はい。まあ、もう終盤ぐらいですね。なんか終わるっていうのが決まったぐらいのところまで進みましたね。
まあ、あの事件あったじゃないですか。
はい。
その後見てる人、見始めた人結構珍しいんじゃないですかね。
まあ、やっぱ意識しながら見るところはありますね。やっぱスタジオトークはちょっと複雑な気持ちになるかなって。
そうですね。僕は結構リアルタイムで見てたんで。
ね、なんか見てた記憶があります。こういうものなのかって思いました。
見始めるとそれなりに面白いんですよね。
そう、
はい。じゃあ今日はスペシャルゲストのケンス君を招いて、3本ぐらい撮っていくんですけど。
はい。
今回はカモンカモンを取り上げたいと思います。
はい。
この作品は、2021年制作のアメリカ映画で108分ですね。うん。現代もカモンカモンです。うん。で、監督はマイク・ミルズ。で、脚本もマイク・ミルズですね。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、20th Century Woman、人生はビギナーズのマイク・ミルズ監督が、ホアキン・フェニックスを主演に、突然始まった共同生活に戸惑いながらも歩み寄っていく主人公と甥っ子の日々を美しいモノクロームの映像とともに描いたヒューマンドラマというものです。じゃあこの感想をケンス君からお願いします。
お願いします。
はい、僕はカモンカモンは今年劇場で見た作品だと唯一劇場で2回見ていて、現状では今年ベストです。それぐらい良かったなぁと思ってます。うんうん、1回目が、秋葉シアターの先行試写会で見たんですけど、一般先行試写、
はい、
で、上映前にリューチェルのトークショーがついてて、
なんで子育てしてるからですか？
そう、みたいです。意外と上手でしたけど、最後までなんでこの人がトークショーするのかなっていうのは、まあ、あんましわからなかった。
しかも沖縄に住んでんじゃないですか？わざわざ。
ああ、そう。伊藤悟さんの司会で、リューチェルとのトークで、結構どっちも良かったんですけどね。トーク自体はすごい上手で。でも上映前トークだからなんか革新的なことも言えないし。
あ、そっかそっか、前です、ね。
なんか、すごいぼんやりしたトークだったんで、うん。せめて上映後が良かったかもなと思ったんですけど。で、監督のマイク・ミルズは僕は、前作の 20th Century Human もその年のベスト10に選んだぐらいすごい好きで、
はい、
同じタイミングで、多分 20th Century Human 公開に合わせて上映された人生はビギナーズ。
ビギナーズ、はい。
もう見て、すごく、サムサッカーだけ見れてないんですけど、
うん、
監督としてはかなり好きな監督だったので、
うんうん、
まあ、この映画、カモンカモンも見る前から期待値高かったし、
うん、
座組的にも予告編的にも、まあ、A24 だし、うん、マイク・ミルズだし、うん、みたいなので、期待してたんですけど、
はい、
本当にいい映画撮る監督だなっていう、うん、印象がさらに強まりました。
うん、
で、まあ、本当にミニマルな作品なので、なんか、で、どう受け取るかみたいな部分も結構観客に託されてる話かなと思うんですけど、うん、なんか、知り合いの中でも子供がいる人の感想とかがかなり素敵な、感想が多くて、うん、なんかその状態で見たかった、だなっていう気持ちもちょっとあったりして、受け取り方は全然違うんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
でも、いわゆる子供と父親みたいな、ある種限定的な設定にしてないことで、
うん、
より広くて普遍的な、テーマになっている気もするし、
うん、
それだけ、今まで家族の話取ってきた監督なんですけど、
うん、
人生はビギナーズは父親の話で、20th Century Manは母親の話で、 で、今回は子供との話っていう、かなり、自分の監督自身の、こう、実人生のテーマみたいなのをすくい上げて作品にしてる人かなと思うんですけど、
うん、
でもこの映画はすごく家族というよりは他者とか未来とかについて考えさせられる部分が多くて、
うん、
なんかあまり血縁的な、問題とかというよりはもう少しこう、開けた手触りがある作品かなっていうふうに思いました。うん、で、なんか、僕の印象としては、すごくこう、大人になってから見ると、なんだろうな、すごく、なんか、励まされるというか、
うんうん、
明るい気持ちで、ポジティブなものを受け取れる作品だなと思っていて、
うんうん、
なんか、まあ僕、そのみんな多分、幼年期っていうことを経験して大人になるものなので、
うんうん、
だからこそ、なんか大人って常に子供よりも優位な立場であるっていう風に思いがちだ、思ってしまうものだなと思うんですけど、もちろん大人にも子供、大人には子供にないもの、経験とか、知識とかっていうものがあるかなと思うんですけど、まあ子供には、大人には絶対的にないもの、まあ可能性というものがあると思うので、で、つまり大人、まあその世界を知って大きくなっていけばいくほど可能性っていうのは少なくなっていくものかな、人生っていうのはそういうものかなと思うんですけど、
うん、
まあそういうふうに、どんどんどんどん先に進んでいくごとに失速していくしかないかもしれない人生において、その子供の可能性を開いてあげることで大人にも未来に明るい可能性があるんじゃないかなと思わされるような作品で、
うんうん、
すごく、とてもいい視点だと思うし、
うん、
なんだろうな、より普遍的な、パーソナルな話をしているのに、すごく普遍的な話、うん、世界の話になっていくのとか、
うん、
とても上手な語り口だな、というふうに思いました。
うん。
うん、なんか、この映画に出てくる大人、特に子供役の、ジェシーか、ジェシーの両親とかも、結構、強いままならなさを抱えた人生を生きている人だし、
うん、
で、主人公自身も、まあ、母親との関係において、まあ、ちょっと姉との、つまりジェシーの母親との遺恨が残った状態っていうのを、完全には解消しきれないまま、で、どうやって解消していいかもわからないまま、このまま、ここまで来てしまった人っていうので、うんうん、そういうものに対して、まあ、子供っていう存在を触媒にして、なんだろう、行き詰まりが解消されていく展開とか、すごく良かったし、うん、まあ、それってつまりやっぱ未来について考えることと直結していると思うので、
うん、
やってることは、うん、すごくいいなっていうふうに思いました。うん、あと僕は映画の中で何かを記録するっていう、ディティールが出てくるの、作品がすごく好きで、
うん
まあ、出てくると注目してしまう部分があって、まあ、それってすごくこう、映画的な設定だと思うんですよね。何かを、うん、物語というものを記録して、提示するものが映画だと思うので、世界を切り取ろうとする感覚ってすごく映画的だと思うんですけど、なんか、まさに、なんかこの映画でも、ジェシーからはっきりと、この瞬間のことは、いずれ忘れてしまうかもしれないっていう会話があるんですけど、うんうん、まあ僕は、映画を見ることとか、まあ、もしくは写真とか映像とか何か形に残すことっていうのは、まあ人生の有限性に対する抵抗みたいなものかなと思っているので、
うん
まあ、だから映画を見たりするし、だから何かを、作品を残したりとか、この瞬間を残そうっていうものがあると思うので、なんかそういうものとして、なんかそれを主人公は無意識的に分かってる人みたいな演出としても機能している感じがして、仕事っていうのは。それがジェシーとの関係でよりはっきりと明確、よりはっきり自覚していくような話でもあるかなと思っていて、うん、そこの、繊細な部分を、高い解像度で描く話で、すごく、すごいなぁと思いました。うん。なんか、本当に、 いい映画撮るなっていう、マイク・ミルズはこれからも楽しみ、作品を楽しみに待ちたい人だなっていう、すごい佳作な人なので、もう少し、もっと作品が見たいなと思うので、たくさん撮ってほしいですね。
うん。そうですね。
はい。以上です。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次、音圭さん、お願いします。
はい、僕も、この作品はとても良かったなっていう感想ですね。
はい。
で、良かった点が、まあ、3点ほどありますけども、
うん。
まあ、一つは、この映画を見て一番思ったのは、その、子供に対する接し方というか、まあ、年齢的にはもう、子供なんですけど、完璧にジェシーもそうだし、そのインタビューに答えてくれてる子供たちがね、何人か出てきますけど、
うん。
その、彼らへの、まあ、反対側の、まあ、大人からの接し方というか、まあ、要するに、子供ではあるんですけど、まあ、一人の人間として、対峙しているというか、まあ、もっと言えば大人よりむしろ優れているような存在として、捉えているっていう姿勢が僕はこの映画を通じて感じられたので、それが素晴らしいなって思いましたね、まず。
うん。
まあどうしても、一般的には大人よりも子供は、まあ経験的には当然そうなんですけど、劣っているというかね、その下に見られがちというか、うん、なんていうかな、大事に、特に日本では僕はすごくそういうのは強いと思うんですけど、大事にされないということですね、要するに。そういうのはいつも気にはなってるんですけど、だからこの映画はすごくそれを大事にしているなっていうところが、まず素晴らしいと思いましたね。で、まあ、まずその、象徴的なものとしては、まあ、ドキュメンタリー的ではあるんですけど、そのインタビューを通して、大人がね、子供にインタビューするんですけど、それ、うん、その時の、まあ、なんですかね、声のかけ方だったりとか、まあ、なんだろうな、まあ子供だからといって馬鹿にしたような質問をするとかいうことでは全くなくて未来についてね、しっかり話を聞くということだったりとか、まあ実際にその返事としても彼ら、まあ子供たちですね、学校に通っているような、まあ生徒だったりとかね、学校でインタビュー受けてたりとかね、自分の部屋で受けてたりとかしましたけど、しっかりとした答えをちゃんと返してくるっていうところがやっぱり、まあまあ、そういうところを集めているっていうのもあるかもしれないですけど、だから、本当になんか、まあ改めてですね、その、子供扱いしないということの、まあ、大事だなっていうところをちょっと思ったりとかしましたね。
うん。
だから、監督が、まあ、どこまでそういうことを意識してるかはわからないですけど、やっぱり、大人たちに対してもっと子供の意見をしっかり聞けというかね、ある意味、子供たちの未来を、に責任があるわけですよね、大人は。だからそういうところを、はい、ちゃんと向き合えというようなことを言われているようにも感じましたね。
はい、
うん。あとはそうですね、まあ、ジョニーが、ジェシーの、まあ、子守をするというね、話の流れになっていくわけですけど、
うん、
まあ、ある意味では子守をしてるんですけど、まあでも、決してその、大人が子供を、世話するっていう一方的なものではない描かれ方というか、まあ、二人とも成長していくというかね、簡単に言うとそうなんですけど、まあ、そういうところも、描き方もすごくいいなと思いましたし、で、まあ、一方ではやっぱり、ジェシーはやっぱり子供らしいところもあって、まあ、天使のようでもあるし、悪魔のようでもあるというかね、急に目の前から、こう、人混みで消えてみたりとかしたりとかね、
うん、
なんだろうな、トイレに閉じこもってみたりとか、まあ、子供らしいというかね、自分の思い通りにならないときに、まあ、そういうことをしてみたりとかね、いうところは、あるんですけど、まあ、腹立たしくもあるけど、やっぱり、愛おしくもある描き方だなっていうふうにすごい思いましたね。だから、それを見てて、だから、やっぱり僕も、ジョニーの立場になって見てる部分があって、途中やっぱりちょっと腹が立つなって思っちゃうところもあるんですけど、
うん、
まあ、本当に不愉快なっていうところに行かないぐらい、まあ絶妙なところでまあ多分、止めてるとは思うんですけど、
うん、
その辺のバランスもすごくいいなっていうふうに思いましたね。で、2点目としては、やはりまあ、 特にこのホワキン・フェニックスとウッディ・ノーマンという二人の演技がこう素晴らしかったなっていうふうに思いました。
うん。
で、なんでしょう。まあ、パンフレットを僕はちょっと読んだんですけど、まあそこにも書かれてるんですけど、その、まあ、一応順撮り、基本順撮りでやってるみたいなんですね。映画の撮影として。だからだんだん親しくなっていく感じとか、その、二人の、リアルでの交流がそのまま映画になってるみたいなところもある感じがして、だそこがすごい自然な感じを映画に与えてるなっていうふうには思いましたし、まあやっぱりその人と人が交流していくっていうのを 見ているだけでもなんかちょっと幸せな気分になれるというか、
うん、
まあその中にもちょっとストーリーがあるわけですけど、まあその辺もすごくうまく撮れてるんではないかなというふうに思いましたね。うん、まあ、今演技のことなんですけど、まあ、そうですね。特に、子役のウッディ・ノーマンの演、まあ演技、まあ演技なんでしょうけど、その、子供を、一応、設定としては何歳だったかちょっと覚えてないんですけど、実年齢では、11歳、12歳の時に多分撮影だったという風ですけど、うん、だから、まあ、すごい子供っぽいところもあるんですけど、その、やっぱ子供ながらにその、彼は、まあ、難しい部分がちょっとあったりとか、まあ、実際に自分も、自分の父親がまあ、入院してるわけじゃないですけど、あれは、まあ、精神疾患というような形だと思うんですけど、まあ、そういうところもあり、だから自分も父親みたいになるんじゃないかなっていうところがちょっと不安に思ってる部分もありつつ、それと、まあ、母親が、まあ、そばにいないという、留守にしてるっていうことへの苛立ちというか、
うん、
まあ、両方、そういう複雑な感じもすごくうまく表現されてると僕は思いましたし、だから、ただ単に本当に子供は元気いっぱいっていう、こう、何も考えてないっていう感じではなくて、とても繊細な一人の人間として描かれてるし、そういう演技ができてる、というか、そういう印象を僕は持ちましたね。うん。
うん、
で、まあ、あと演技で言うと、一番僕が印象的だったのは、もうすぐ母親が帰ってくるっていうのが分かって、電話越しにそういうのを聞いて、その公園かな、まあ、公園の中で二人が叫ぶシーンがありますよね、うん。うん。あのシーンがやっぱりすごい印象的で、
うん。
こう、なんて言ったらいいか分かんないですけど、まあ、とにかくあそこが、グッときたなっていうのはありますね。なんか感情をさらけ出すというか、うん、なんかお互い素直になるというのとはちょっと違うかもしれませんけど、まあそういうところが、ちょっと印象に残りましたし、うん。先ほど、そうですね、ケンさん言われたセリフというか、シーンでもう一個良かったのは、その、二人で過ごしたのはその忘れてしまうけど、きっと思い出せるよ、みたいな、言葉をかけるシーンがありますよね、うん。あの言葉もすごくいい言葉だなというふうに思いましたね。というのが2点目で、3点目としては、これはその、先ほども検査をおっしゃったんですけど、まあ、父親と息子の話になってないところがまあ、うまいなというのは一つ思って、で、検査言われた通り、その、普遍的というかね、誰でも、うん、なんていうかな、自分が父親じゃないとしても、子育てっていうものを体験できるというか感じることができる話になっているっていうふ
う
に、僕もそう思いましたし、母親、まあ女性というか母親じゃなくって、そのおじさんっていう設定にしているところも、やっぱうまいなというふうに思って、
うん、
この映画ちょいちょいそのなんか、なんだろうな、本の引用というか、
うんうん、
文字がちょっと出てくる、ところが何箇所かあったと思うんですけど、
うん、
そこに書かれてた言葉だと思うんですけど、その女性が担わされてるその母親っていう役割の重さみたいな、なんかまあそういう、それに関するような記述があったと思うんですけど、
うん、
まあそういうものもこの映画では描かれてるのかなって僕は思ったんですね。で、その監督の他の作品で 20th Century Human っていうのは、ありますけど、ちょっと僕は見てないので、うん、そこまでどういう作品だったかっていうところまではわからないんですけども、要は、まあ、この映画で僕が感じたのは、カモンカモンで感じたのは、まあ、母親っていう役割がすごく、まあ、映画の中でも言われますけど、万能な存在として こう、一般的に、役割として担わされていて、すごく大変だっていうところが、彼女を、ジョニーが彼女の代わりをすることによって、その大変さがわかるみたいなところ、
うん。
で、間接的に僕らもそういうものがわかるっていう描き方がすごく、わかりやすいというか、うまい設定だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
だから、これが、まあ、単に女性が子育てに奮闘する映画でも、もちろん、そういったものは、訴えれるっていうか、まあ感じられるところはありますけど、男性がっていう風にしたのはより良かったんじゃないかなっていう風に僕は思いましたね。うん。
うん、
で、まあ本当にその子育てっていうだけではなくて、その、ジョニーがジェシーとその生活を通して、まあ自分のことが見えてくるっていうところもあると思うんですよね。対人関係とか、それこそ妹との関係とか、そういうものに目を向けていくというか、うん、自分のことを見つめ直すというかね。で、まあ、やっぱり子育てっていう子供を相手にするわけですから、まあ子供っていうのはすごく基本的には素直っていうかね、遠慮せずに物を言ったりとかするところは、特にジェシーはそういうところがある感じの子供として描かれてましたけど、だから、なんでしょう。大人との付き合い方では、大人として扱うこと、なんていうかな、大人と対峙するときとは、ちょっとやっぱり違って、オープンにならざるを得ないというか、その、自分の弱い部分とか、そういうものをさらけ出さなくてはならないところもちょっと出てくるところはきっとあると思うんですけど、そういうものも、描かれてたなというふうに思いましたね。はい。
うん、
まあ、そんなところで、もう、この作品はまあ、予告を見た段階でもう、まあ、きっと傑作だろうなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、やっぱり、その予想通りだったなっていう感じの本当にいい作品でしたね、うんうん。はい。僕の感想はそんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、松さん。
ありがとうございます。
お願いします。
では、次僕。はい。
はい。
僕はまあ、一言でこの映画を言うと愛おしい作品だなって思ってて、
うん、
多分、まあ、映画館で2回見たんですけど、
うんうん、
2回見たのは、いや、本当に良かったからですね。
なるほど。
うん。
ごめんなさい、寝ちゃったからかなってちょっと思ってますけど、
違います。ああ、いや、ちょっと一瞬寝てる部分もあるんですけど、通してすごい良くて、
はい。
ちょっともう一回見たいな。
良かったです。
ちゃんと話、
うん、
多分これからも配信とかになったら何回も見直すような作品なん
で。いやー、うん、わかる気がしますね。
はい。で、まあ、まずマイク・ミルズ監督作品としては、僕は人生はビギナーズと 20th Century Human しか見てなくて、
はい。
サッカーはちょっと見えてないんですけど、まあ、アマプラとかにはあるので、今後見たいなとは思うんですけど、まあ、とてもその才能豊かな監督で、
うん、
ちょっとトム・フォード的だったなって思ってて、
うん
まあ、全然経路は違いますけど、うんうん、作品の。なぜかっていうと、
うん、
別の仕事をやっていたのに、うん、映画監督としては成功するっていう。
うん
うん、まあ、例えばマイク・ミューズは、ソニック・ユースの、もともとその、人生はビギナーズの主人公もそうなんですけど、
うん、
イラストを描く仕事をしてるんですよね、
うんうんうん
で。ジャケットとかを描いてる人で、CD の。
うん、
ソニックユースのウォーシングマシーンっていう僕の世代では結構有名なアルバムがあるんですけど、うん、それのジャケットを作ってたりとか、
うん、
洗濯機の、一層型の洗濯機の、
はいはいはい、
ジャケットなんですけど、青い。まあ、そういうなんか他の才能もあるのに、ちょっと映画撮ってみたら、すげえ映画撮るみたいな。そういうイメージがあって。で、まあもう一つなんか特徴としては、やっぱり、ケンス君も言ってたけど、その、小説的な監督というか。
はい。
どっちの作品も、その、人生やビギナーズは、自分のお父さんが、お母さんが死んだ後かな。やっぱ自分はゲイだと自覚してしまって、
うんうん、
カミングアウトする話なんですよ。
うん
で、20th Century Humanはお母さんと自分の関係。
うん、
特に人生ビギナーズはさっき言ったみたいに、主人公自身も、多分、その、監督自身を投影し、もろに投影しているような仕事もそうですし、
うんうん、
洋服とかも、そのマイク・ミルズの服を、
うん、
その、あれ誰でしたっけ？
イワン・マクレガー
です。あ、そうですね。イワン・マクレガーに着て、着させてたって言った自分の服を着させて、出演させてるっていう。
うんうん
ぐらい、その師匠的な、師匠説的な感じの監督だなっていう。
今回もそうだったっぽい
ですね。らしいですよね。
ファーキングいや、おしゃれな人なんですよね。写真とか見ると。
なんか、ホーキングにちょっと服貸してくれみたいな。
そうそう、みたいだったね。
なんか、家具とかも私物だって言ってましたしね。
ああ、そうそうそう。
だから、まあ、自分の生活とか生き方をさらけ出しながら映画を撮っていく。
うんうんうん。
まあ、そういう部分ではトム・フォードとはちょっと違うかもしれないけど、うんうん、まあ、そういう監督なイメージがあって、まあ、それぐらい多分劇的な、人生を送ってるし、
うんうん、
自分の人生もよく見つめてる人なんだな、っていうか、
うん、
気がしますね。で、まあ、本作も、何でしたっけ、奥さんはあれですよね、ミランダ・ジュライ、さよなら私のロニーっていう、うん、結構面白い映画があるんですけど、
うんうん、
その監督との、間に生まれた子供を育ててるときに、
はいはい、
まあ着想を得たというか。
うんうん、
でも自分と息子の話にしちゃうと、個人情報がバレそうだったから、おじという設定を考えたって言ってるじゃないですか。うんうん、僕はさらに言うのはやっぱり、まあケンス君も言ってたけど、そのインタビューする人に設定してるのはとてもいいなと思ってて、
うんうん、
あのインタビューされた時の子供ってすごい頭がいいというか、
うん、
まあインタビュー上だからすごい、立派だし、大人びてる状況じゃないですか。うんうん、だからこそ、その主人公は、子供の扱いはある程度俺はできると思ってる部分もあるような気がするんですね。
ああ、
こういう相手だったら、うん、まあ対等にやっていけるし、うん
はいはい、
だから俺に任せろよみたいな多分気持ちはあったと思うんですけど。うんうん、
ああ、なるほど、
は
い。慣れてる気がしてたんですよね。
はいはいまあ、一応仕事上子供と接してるからっていうから。
だから、俺、できるよと思ってたんだけど、いざ確かに接してみたらそうじゃないっていう。
うん、うん、確かに。
その戸惑いがとてもいいなっていうか、うんうん、ただのおじだったら、もともとなんかイライラしたりするかもしれないけど、
うんうん、
なるほど。
そのギャップの見事さみたいなのちょっと面白いなって
思って、ねうん。確かに。
で、僕はその娘がちょうど9歳なんですよね。
ああ、ちょうど、だから劇中のジェシーぐらいってことですよね。
同じ歳なんですけど、うん、僕はその子育てしてて思うんですけど、驚くような立派なことを言ったり、
うん、
行動を僕が見ても思うようなことをするんです、うん、こともあるんですけど、うん
はい、
でも同時に、すごくやっぱ幼い、
うん、
部分を見せたりっていう、そういう年齢だと思うんですね。
うん、
でもなんか、ま、僕はやっぱり到達して思うのは、考え方とかそういうのは、多分もう大人より立派というか、
うんうん
ただ伝え方を知らない、
うんうんうん、
なるほど、うん、
まあやっぱり学んでないからっていうか、うんうん、どう伝えていいか表現の仕方とか、うんうん、そういうのがやっぱりちょっと子供でだから子供っぽく見えてしまうだけであって、
うんうんうん、
むしろその変なそのまあそのチャンスが閉じていくじゃないけど、
うん、
いろんなこうしがらみを知らないだけに本当に真っ当なことを直球でまあ言ったり聞けたりするわけですよね、うんうんうん、それが本当素晴らしいなっていうふうに思っててなんか最近、まあちょっと全然自分の話になっちゃうんですけど、
はい、
なんか娘が、その、まあ友達と、まあ僕は言ってないんですけど、僕の妻と、その、学校の友達の親子と、遊びに行った時に聞いたらしいんですけど、
うん
はいまあ、学校でそのちょっと乱暴な女の子がいて、
ほうほう
でその子がちょっと乱暴、まあジャイアンみたいな感じと考えてくれてるんですけど、だからちょっとみんなにこう嫌われだして、ある日なんかこう、無視するみたいな時ことが起きそうになったことがあるらしくて。まあ、一日その、うん、その子が来たら逃げるみたいなことがあったらしいんですよ、ね
うん。
で、うちの娘もちょっとそれやりそうになったけど、
うん、
その時にすごい悩んだらしくて、
うんうん、
で、次の日に、やっぱあれは良くないと思うから、早にみんなに逃げたりするのやめようみたいなことを、まあみんなに言ったら、
うん、
それがやらなくなったらしいんですね。
うんう
んで、それは僕では知らなくて、その、うん、そのお母さんに聞いたんですけど、うん、そういうなんか、それって僕が聞いてものすごい感動したんですね、
うんうんうんうん。
で、それってなかなか大人でもできないことだし、
うん、
しかも別にそれを誇って僕らに言うわけではなく、黙ってるというか、まあ別に当たり前と思ってるわけですよ、
うんうん。
そういうところが9歳っていう年齢にはあるんじゃないかっていうのがあって、うんうん、はい。そういう年齢設定っていうのも素晴らしいなっていうか、もうちょっと大きくなるといろんなこう駆け引きだったり、そういうのも出てくるんですけど、
そうですね、う
ん。まだ善悪の判断そのものが行動に現れる年でもあるかなっていう気がしてる、
うんうん。
で、あともうちょっと子供の普遍的な話の点で話すと、
はい、
このジェシーっていうのは、僕が見るには9歳にしたらちょっと一見遅 幼く見える部分がある気がするんですね。
う
ん、
ああ、そう
ですね。時計さんが言ってたみたいに隠れてたりとか。
はいはいはい。
なんか、こう変に、なんていうか、嫌だったら行かないとか。
うんうんうん。
トイレに閉じこもっちゃうとか。うん、あんまそういうことばっかする子供って多分9歳になるとそこまでないと思うんですけど。
うんうんうん、
あれは僕の解釈ですけど、やっぱり両親の不安定さとか。
うんうんうん。
まあ、お父さんがちょっとどっか行っちゃってたりしてたじゃないですか。
うんうんうん。
で、お母さんもそれに一緒にどっか行っちゃったりするんで、うん、まあ自分は一人になっちゃうんじゃないか。まあ劇中でもちょっとそういうこと言ってましたけど、
うん、
っていうことがあったと思うんですね。
うんうん、
あの、となる人っていう映画あるじゃないですか。
はい。
ドキュメンタリーなんですけど、はい、あの中でもよく触れられてることなんですけど、まあ人間は成長の過程で、あの、何、すべてのことを受け入れてくれる人が一人は必要だっていうことがあって、
うん
うん、だからなんか、例えば、その里親とかに出された子供っていうのは、初めすごく、わがままを言うと。
あ、
この人はどれぐらい自分のわがままを聞いてくれるんだろうか。彼は、ジェシーは、多分それを、まあ別に、あえてやってるわけではないと思うんですけど、うん、まあ、その今の両親の不安定な部分とか、もしかしたら彼はその誤解して、このおじさんと一緒に今後暮らしていかなきゃいけないかもしれないと思ってたかもしれなくて、そういう時に、その、このおじさんはどれぐらい自分のことを愛してくれるんだろうかとか、うんうん、
確かに、
うん。その、なんていうか、あの、やっとじゃないけど、そういうのやってたんじゃないかなっていう気がしてて、うん、はい。で、あともう一点は、なんかあのインタビューされている子供たちのすごい賢さっていうのが、
うん、
こう目についたというか、うん、僕は印象に残ったんですけど、うん、あのニューオーリンズは私たちだよとかいう発言がすごい指摘でもあるし、すごい素晴らしいですけど、うん、これはそのちょっと、あのアメリカっていう、だから全世界普遍的っていうよりも、アメリカの Z 世代の今の凄さみたいなのを僕は感じて、
うんうんうん、
まあ例えばまあアメリカではないですけど、グレタ・トゥーンベリさんとか、うん、まあいますし、
うん、
まあその一説というかまあアンケートとか取ると、アメリカでも社会主義的というか、
うん、
その福祉国家的な要素って必要だよっていう考えてる人は若い者に多いっていうふうに言われているし、まあそういうところも含めての、まあ、Z 世代の賢さみたいな、
うんうんうん、
そういうのもこう現れて、
はい
はい、描かれてるのかなっていう、
うん
うん、すごい頼もしいし、まあ、アメリカはやっぱりでかい国なので、
うん、
そういう世代が多数になってくれたらまあ
そうです、ね、
世界的にも嬉しいなっていうのは僕はちょっと思うんで、うんうんうん、ああいう子供たちがたくさん育ってくれたらなっていうのは、
うん、
希望として感じましたね、
うんうん、
で最後にそのまあ皆さんおっしゃってるように、僕はやっぱホアキンの演技ってすごいなと思って、
はいはい、
なんかまあインタビューでそのあんまり自然にならないように したみたいなこと言ってましたけど、うんうん、僕が見ててびっくりしたのは、あの冒頭を、その妹の家族とご飯食べるとこあるじゃないですか。
うん、
あの苔の、苔じゃないか。木と木の間に、なんか、
うんうん、あの、
ピンみたいな、がいて
繋がってるんだよ、みたいな。はい。
まあ一応それが話全体、まあ、作品の全体の話にもちょっと繋がってる部分もあるけど、
うん、
その話をしてる食事シーンの中で、あの、ホワキングが、なんか白草みたいなの撮るシーンがあるんですね。なんか歯に詰まったのか。
ありましたっけ、
うん、いや、それすると思って。すごくないですか、なんか普通だって撮影始まってんのに、
うん、
食事してて、まあなんか詰まったとしても多分それ、やらないですよね。
確かに、
うんうん。
それをなんか普通にやってたから、これどういう演技プランでやってんだろうって、僕はちょっとびっくりしたんですよね。まあそれだけじゃなくて、やっぱり、なんか質問に対する答え方の間とか、それも本当絶妙な自然だし、いや本当にやっぱすごい人なんだなっていうのを改めて、はい、思いました。まあ子供もの、あの、ウッディ・ノーマン君もすごい上手でしたし、はい。そんな感じです。
はい、
はい。
ありがとうございます。
はい。
いやー、いい感想ですね。というか、その、やっぱ9歳のお子様、奥さんがいて、うん、この映画見れるっていうのはなんか一番いい鑑賞体験なんじゃないかなっていう気がするなぁ、
うん。なんか見たら、娘に会いたくなるんですよね。なんか、早く帰って会いたいなってすごい思いましたね。
確かになんか、あの、演技としては、
うん、
ウディ・ノーマン君が求められるものってめちゃめちゃ複雑な話じゃないですか、うん、これって。
そうですね。
その、さっきマスさんが言われてたの、まさにそうだと思うんですけど、
うん、
彼は、 自分で自分が何をしたいのかをはっきり理解してるわけではないけど、
うん、
でも意図としては多分分かってやってるんですよね。あの、うん、その自分がこれ、あの、自分は多分大人の都合で、
うん、
あの、多分これから人生、自分の人生どうなるか分かんないっていう部分に関しての不安は、
うん、
まあ、アイデンティティの不安とか、うん、まあ、承認の欠落とかっていう部分だと思うんですけど、うんうん、それをそういう言葉で表現できないだけで、まあ表現してる、うん、人物だと思うんですけど、
うん、
つまりそれを演技しないといけないじゃないですか。
そうですね。
それめちゃめちゃ大人なことじゃないですか。
うん、分かった上でやんなきゃ
いけ
ない。
ね、うん、つまり自分がね、何をしたいのか分からないことを分かってやれってことですよね。
うん、
すごいなと思いますよね。
確かに、
うん
うん。
それはちょっとレイヤーとしては何層も重なってるものだし、
うん、
ちゃんとその、知性とか奥行きは感じる役になってるのが、すごいっていうか。まあ、あの、それこそホアキン、その、あの、役が、最後に、あの、音声、あの、メールというか、あの、声のレターで伝えるじゃないですか。最初に、二人きりになった時に音楽聴いてて、大丈夫なのかもしれないってびっくりしたんだけど、って。だから大丈夫なように見せてた、けど、
うん、
大丈夫じゃない子みたいなのとか、
うん、
なんかその奥行きが演技で出せるのはちょっとすごいかもなっていう。
そうですね。
うんうん、
聴いてる音楽もお父さんのあれ影響ですよね。あ、それもなんか、
はいはい、
レクイエム、
うんうん。でもやってることは子供っぽいんですよね。
そうですね。
うん、土曜日は大きい音で鳴らしてもいいっていう。
うん、
その、やっぱりさっき言われてた9歳頃みたいな設定の、まあその社会に取り込まれる前の最後の年代っていう感じが、
うん、
まあ彼は多分もう子供じゃいられないことをなんとなく分かってる子でもあるから、
うん、
なんかその切り取り方みたいなのは絶妙かなって思いましたね。
うん
うん、あとはやっぱ話を聞いてて思ったのは、あの、インタビューとやっぱ対になる構造みたいなのはすごいこの映画の構成としては大事な手触りだったかなと思っていて、お話を聞く中で結構はっきりしたかなと思うんですけど、やっぱりその主人公の、あのホアキン演じる主人公も、まあある種こう大人目線から子供を定義してた人物でもあるのかなと思っていて、まあそれがアンコントロールな人と、あの子供、まあその自分の価値観の中の子供じゃない子供と出会うことで、より、あの、多くを理解していく話かなと思うし、なんかそれがちゃんと、こう、彼自身のインタビューするっていう行為によって成長が描かれるじゃないですか。
うん、
最初インタビューしようとしたらインタビューなんてしたくないですって言われて、みたいな。あ、そうか、そういう気持ちか、みたいな。だから結局大人の都合に付き合ってくれてるだけなのかもしれないな、みたいな部分もあるし。
うん
でもやっぱり最後にはそういう中でちゃんとなんか進んだこう心の交換があってみたいなところとかドラマとしてもとても上手に使われてて感動的だなというふうに思いましたね。
ルゲさんは何かありますか？
そうですね。もうほとんど皆さんに言っていただいたと思うんですけど。そうです。あの、パンフレット僕読んだんですけど。
おなんか、はい、教えてください。
そうですね。あの、まあ、監督とか、ホアキン・フェニックスとかのインタビューあるんですけど、
はい、
ウーティ・ノーマンの彼のインタビューもあって、まあ、もちろん和訳してあるんでっていうのも余計あると思うんですけど、どう読んでもね、あの、子供の文章じゃないんですよね。
やっぱ賢いですね。
すごいんですよ、考え方が。
うん、
で、まあ、多分インタビューした当時13歳なんですけど、
そうね。
13歳でそんなこと考えれるっていうようなことを言ってるんですよね。
あ、
だから本当、彼自身がまずすごいんですよ、多分。
あ、まあ、
そう。
だからあの演技ができるっていうところはやっぱあると思いますね。うんうん、本当に、ゴーストライターが書いてるんじゃないかぐらいのね、本当にね、
うん、
文章なんですよね。まずそうは驚きましたね。まあ、あの、パンフレット読んでて。うん、だから、まあ、次の作品が決まってるみたいなんですけど、
うん、
彼は、うん、また楽しみではあるなという。
そうなんです、ね、
うん、
決まってます、
ね。ちょっとそこまで調べてないんですけど、
うん、
あとはそうですね、まあ、マスさんの先ほどの娘さんの話聞いてて、
はい。
僕はちょっと泣きそうになってしまいましたね。すごいいい話だったので、
でしたね。
はい。いや、なんか、まあ、本当、そう、まあ、一側面だけですけど、まあ、すごい子育てっていうのは、いい、うん、いいなというのをちょっと思ったところはありましたね、うん、今の話で。うん。
まあ、でもジェシー君みたいに、ああいうわがままじゃないけど、はい、そういう時も、もちろん、すぐ後にありますけどね。まあ、いいことした後でも。
そうですよね。だからね、
ちなみに、
両面、うん。
松さんは、その、必要ないものをねだられた時とか、どうするんですか喋る歯ブラシ。喋る歯ブラシ。言われた時。
いや、結構買っちゃうんで。
買っちゃうんですか？
てか、僕が進めても、なんかお金がもったいないからいらないっていう。
立派な説教者ですか？すごい。
てか、僕多分あれ、僕が買いたいって言うと思います。面白そう。
これ面白そうじゃない。
でもいらないからやめてって言われると思います。
すごいな。
それは人それぞれかっていうかと思いますけど。そうなんだ。
そんなとこですか？
はい。
うん、はい。では今日は、
いい映画でしたね。
はい。いい映画でした、本当。今日はカモンカモンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。